はい、今週も始まりましたインディーズナイト第4週目は、ザ・フラッグがお送りします。とは言っても、はい、今日はなんとうちら2人って、うちらというかギターの新井と
ボーカルの家との
2人だけなんですよ。
あららら、またいや、これでも2回目だよね。
そうだっけ、
うん、あのアンガーフレアーズが来てくれた2回目がね、うん、確か旅とも成長も来なかった。
あ、そう、まあ、収録がねそういうちょっとお休みの時だからしょうがないけどさ、
そうそうそう、
まあつってもまた今日は珍しく収録場所がなんとライブハウスゾンビということは紹介してください。
はいはい、今日はね今10周年で、乗りに乗ってる早稲田ゾンビの店長五十嵐くん、
よろしく。どうもこんにちは、時間帯はこんにちはじゃなくてこんばんはでしたね。
そうですそうです、
慣れてないもんね、これね。
はい、はい、これが五十嵐くんの肉声ですよ、早稲田の店長のね。あとで後半のね、ゲストコーナーで、ゆっくりと五十嵐くんをお招きして、お話聞きたいなと思ってます。
そうだね、いつもアーティストだけどね、まあ裏方さんっつっちゃあれかもしれないけど、うん、初めてかな、
そうだ、ね、
ゲストは、
うんうん、だからどういう話してくれるのかね。
そうだね、まあ ね、みんな聞いてる、やってる人もライブハウスに行く人も楽しい話が聞けるんじゃないでしょうか、うん。
で収録場所も早稲田ゾンビ、
そう、うん、さっき言った、
あ、言った早速聞いてないって
そうだじゃあそういうことで今週も行きましょうか。
はい、
アイアンドウララ FM83.0MHz、
はい、
この番組はアーティストとインディーズファンを結ぶコミュニティ番組です。はい、じゃあそういうことでインディーズナイト行ってみましょう。
よろしく、
よろしく。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りします。
はい、そんなわけでね、はい、ね、いよいよ俺らも25周年、うん、迎えたわけだけど、
そうだね、
うん、まあ、早稲田ゾンビも10周年ということでね、うん、10周年と25周年ということで、うん、
アニバーサリーが多いね。
そうそう、
ね、
アニバーサリーが本当に多い、うん、
多いね、うん、重なるのが、
うんうん、でまあレイザーフラッグもね、7月からアニバーサリーシリーズっていう名前にして、とりあえず7月の28日はハーバーツストンプ、終わらせて、でシリーズ2はボムファクトリーとのツーマンで、
はい、
下北沢シェルターで、うん、大盛況でしたね。
だったろうね、
うん、ごめんなさい、収録日がちょっと先なんでね、うん、大盛況でした、
うんうん、だろう、
うん、やっぱりボムファクトリーもかっこよかったけどレイザーフラッグもかっこよかっただ
ろうねそれしか言えないわ、うん、
そうそうそう、そんな感じでね、はい、でこれからも、どんどんどんどん、アニバーサリーシリーズはライブとを中心にね、やっていこうと思ってるんだけど、
はい、
やっぱりね、バンドをやってる以上は音源を出していきたいということで、
うん、そうだね、
今回はずっとレコーディングやってたもんね。
結構やったね、
うん、全部で多分14曲ぐらい撮ったのかな、多分そのぐらいでしょ、
うん、そうかね、うんうん、そうだね、
そうそうそう、うん、でその中で今回、新しく、やるんですけど、もうちょうど今リリースされてるかもうすぐリリースかっていうところで、うん、なんとね 10インチのスプリット
レコードね、
中国のね、シェイブンシャットっていうバンドからと の、 あのスプリットを、2曲ずつ入れて、計4曲で、やることになったんだよね。
そうだね、うん、だからマニアックな人は知ってるのかもしれないけど、あんまり中国のパンクバンドって知らないから ね、
そうなん
だね。俺は全然前はちょっと知ってたのあったけど、
うんうん、あのね、北京の時にあの北京のバンドで俺ミサンダオっていうのはやっぱりね有名なオリバンドがあって、うんあうん、でそこの、バンドの人が、やってるみたいなんだよね、今のこのシェイブンシャットって、
うん、でも結成見るとちょっとまだ若いね、結成はね。
そう、結成はまだまだ若い、
うん
うん
まあ、ただ3年ぐらいだね、
うん、ただまあね、お国柄もしかしたらいろいろ大変なのかもしれないけど ね、
まあまあ、ね
一生懸命活動してるってことで、うん、実はねこのスプリットってどういう風に、リリースする経緯になったかって新井君知らないでしょ。
いや、なんとなくは知ってるよ。聞いてるか、あれでしょ、どっかライブハウスで、アシベかなんかで。
そうそうそう、カッパック。
うん、カッパックの時だっけ、うん、
でね、ロフトのね、階段で、うん、俺と同じ顔してる人いたでしょ。
同じ、なんかみんなそうやって言ってたね。
なんかネットで話題になってた、家富さんが2人いる、
中国の家富
さんと中国の家富さんがみたいなね、
う
ん、今だったらほらテレビじゃなくてネットで話題になる
でしょ。
だから小倉さん、哲太さん、家富さん、うん、そしてもう一人ということで、もうインターナショナルな家富、
みんな分かった、今の名前で。
があるわけさ。
はいはいはい。
で、まあ、そこで、まあ、お互い片言英語で、話をしていって、
う
ん、
そうだね。
うん、で、俺もちょっと何喋ってるか、ちょっと正直分かんなかったから。
あ、いや、あれよ、うん、ロフトで打ち上げやった時にいたよ。
そう、いたんだけど、俺分かんなかった。
あ、いや、そうだね、うん。結構俺と成長で頑張って話してたよ。
そうそうそう。それもでも片言だったからね。
まあね。う
ん、ただ、荒井くんが喋る英語は非常に分かりやすい。中学英語だから。
そうだよ。あ、大体、っぽく言えば通じるし。
うん、でも、そっからね、まあ、社長が中心になって、うん、文章でのやり取りで、はい、今回こういう形になりました、
はい、
うん、でレイザーフラッグはね、今回もハーバーツストンプの方で、ほら、
使われたトレーラー映像にね、
そう3ステップスと、ネバートゥーサブミットと、今回2曲、うん、入れておりますね、
はい
はい、でシェーブンシャットの方も、2曲あって、ストゥーピッドジェネレーションという曲とバスタードって2曲入れてもらってるんだけど、うん、これ仕上がりって聞いた新井君？
聞いてない、まだ聞いた、うん、楽しみだね、どんな感じ
か。だからもう本当に現場で新井君が聞いてみるといいと思うよ、
はいはい、あ、もう聞いたの、うん、
なんかね、一応そういうデータみたいなのを一回もらって、実は先にね聞かせてもらってるんだよね、
うん、いや俺レコードプレイヤーないんだよな。
いえ、俺それで DJ 目指すって言ってなかった？
目指さんわ。
あ、そっか。うん、そうで、まあ、タイトルはね、これシェーブンシャット&レイザーフラッグスプリットって言ってね、すごくシンプルで分かりやすい、
うん
うん、
ジャケットは見たけど、なかなか可愛い絵でいいジャケットだよね。
そうだね、うん、まあ、ほぼほぼ、シェーブンシャットさんが、やってくれてる、
やってくれたからね、いろいろと、う
ん、でその中で、まあ、今回はね、やらせてもらってるんだけど、まあ、新曲3ステップスをここで入れていくっていうところだね、うん、まあ、この3ステップスっていうのは新井くんが作曲したし、で作詞は俺だしね、
はい
はい、まあ、今のレイザーフラッグのテーマでもあるね、
うん、
3歩進んで2歩下がるってことは1歩進んでいる、
うん、そう毎回言うねライブでね。そう
だけどライブの時よりはうまく言えたいじゃん。
そうだね、MC ライブの時ぐったぐだになるからね。
そうそう、3歩下がって2歩下がって合計したら5歩下がってるじゃねえか、うん、お前らみたいなね、うん、まあそんな感じになってるけどね。じゃあ早速ね、このスプリットの、曲を聴いてもらおうかなと思うんだけど、はい、2曲続けて、今回かけさせてもらいます、
はい、
まずはレイザーフラッグで、3ステップスで、2曲目はシェーブンシャットでストゥーピッドジェネレーションです。よろしく。
Yeah!
はい、聞いてもらいました。シェーブンシャット&レイザーフラッグスプリットで、レイザーフラッグからは3ステップス、シェーブンシャットからはスチューピッドジェネレーションでした。
イエス、
はい、ぜひ買ってください。
お願いします。
はい、
うん、じゃあ、うん、今日はあの収録場所もライブハウスだしさ、
ね、
なんかお互いのライブハウスの思い出でもちょっと喋りますか、
うん、そういう話も面白いよね、うん、
で、まあ、初めて行ったライブハウスとか初めて出たライブハウスでもいいけど、なんかある？
そうだから、レイザーフラッグって今25年目でしょ、
うん、
だけど俺高校時代から、うん、バンドを始めたわけ、
はいはい、
で最初に組んだバンドが前にちょっと来てもらった、うん、
あれね、
わざと名前言ってあげるけど、
うん、
高校のナベタ、
うん、
それからドラムのジンベ、
はい、
でベースの森風って多分荒井君会ったことないと思うんだけど、
うん、
と組んだゴッドドアーズで、
うん、
やったのがね、実はナベタ、ナベタが住んでたマンションの下に、なんか音楽教室のホールがあったの、
うん、
そこで出たのが最初だったと思う、
うん、でもライブハウスではないし、ホールでしょ、
うん、そう、うん、ホール、なんか、ナベタの親の知り合いが貸してくれたっつってやったんだけど、
うん、
まあ、ブルーハーツとかのコピーをやってね、
うん、あ、2年、2、3年前、再結成ライブ やったよね、俺見に行ったけどさ、
うん、かっこよかったでしょ。
まあかっこいいかかっこ悪いかはあれだけど、人それぞれだけど、いい思い出にはなったんじゃねえかなとは思ったけどさ
なんかかっこいいかったっていう感想がないね。
いや、まあほら、うん、あのブランクもあるだろうからね、泉さん以外はね、
そう、
う
ん、俺はリハーサルだったけど、みんなリハビリでしょ、
う
ん、
そうそうそうそう、
で、うん、ね、初めてのライブハウスってもうないんだけど、五十嵐君知ってるかな、巣鴨にね、サウンドファクトリーってあったんだよね。
ああ、俺わかんない、
うん。すっごいマニアック。なんかね、
巣鴨の方
で。そう、うんうん。そこでやったのは、中学の友達と組んだバンドで、うん、ノーネームズって、要するに七種たちというバンド名で、やっぱりブルーハーツのコピーをやってね。
うん、
で、まだそのライブのノウハウっていうのわかんないから、
うん、もう
朝、確かね、4時、まあ、今は普通に4時起きなんだけど、
うん、
当時4時に起きて、16歳の頃かな。で4時に起きてね、髪の毛をね、うん、その時ね、俺ボーカルだったんだけど、
うん、
ブルーハーツのマーシーさんね、
うん、
マーシーになりてえなと思って、
うん、
髪の毛をね伸ばしてたから、
うん、
バーッと、そう、立ち上がってバンダナ巻いたのにそうそう、でどっかで買ってきたパンクスノットデッドってあのねT シャツあったでしょ、あれをね、うん、ちょっとこう、この
袖を落として
袖を落として
として
でまだドクターマーチンじゃなくて安全靴で行ったの覚えてる
な、そうだね、うん、
でなんかリンダリンダをやったんだけど、その時に やっぱりそういう時って地元の女の子とかを、ね、うん、いっぱい呼ぶでしょ。
来るね、高校生の時って来るでしょ。
で、好きな女の子もやっぱそこにいて、うん、一番好きな子、二番好きな子、三番好きな子、
そんなにいたのかい。そんなにいたのかい。
欲張りだな。
そうそうそう。で、そこになんかちょうどね、クリスマスが近かったのかな、うん、そのプレゼントってことでね、うん、ボーカルでリンダリンダって言いながらこうね、
その女の子に向けてあげたの。
そう、
ちゃんと届いた。
あのね、撮ってくれたのがね、全然違うね。多分それこそ鍋田とかジンベが撮ってくれた。
だからそれよくねえだろ。当たんねえよ。そうそう、
結局でもね、気持ちは伝わったかなと思ってね、うん、
伝わる。それで他の人が撮ったのに。
本当はもうちょっとさ、ラブソングみたいに入れたかったけど、うん、まあパンクバンドやりたかったわけ。
あ、まあそうだね、若い時はね、もう、う
ん、ラブソングなんか歌わねえ、
そうそうそうそう、
もうつけるわけさ。
あ、そうだよ、若い時は、そうそう、うん、
そうそう、うん、まあ少しだけラブソングに近い、あ、全然近くないかな、うん、ノーニューヨークも実はこういうのやっちゃったりとかして、
ね、みんなやるよね、ブルーハーツボーイ、
ね、
そうそうそう、
うん、
ジュンスカイウォーカーズとかね、
そう、ジュンスカとかね、うんうん、やってやった。そうそう、でその中でノーニューヨークをちょっとやった時に、ここもちょっとそこは物じゃなくてさ、うん、チョコレート投げたんじゃなくて飴玉投げたんじゃなくて、うん、言葉で伝えてやろうと思ってさ、うん、伝わったから、その1番2番3番の女の子にはさ
伝わったの。
いや知らない。
うまくいったの、それ。いや、その恋は、その恋は
振られまくったんだよね。、うん、
じゃあさ、うん、あの レーザーフラッグが初めてやったライブハウスってどこ、
うん、そう、それがね、バリカンヘッドで、バリカンヘッズかな、うん、っていうところで、西荻窪にあったターニングって、今でもあるのかな、西荻ターニング。
あ、ある、
う
ん、あ、聞いたことない。
あそこでやったので、それこそ今ソウルクラフト熊本の坂本と、う
ん、ね、
あ、あとゼロ の平井、
うんうんうん、
平井とかが組んでた、あとトッサンって今ヤングフォエバーのが組んでたバンドと、あとクーラーキングマックイン、この間ほらマジで
メロコはね、
そう、それが昔やってたインセクトノイズってバンドがあってね、その3バンドとね、やったのがデビュー、
デビュー、
バリカンヘッズ。でもその時にもウィアザスキンヘッズやってたんだよ。だからあそこで、そう、今の俺がいるっていう感じかな。かっこよく言えばね。
そうだね。
まあ俺の思い出はそんな感じでした。はい、はい、はい、じゃあちょっとここで曲紹介しようかな、
はいはいはい、じゃあ俺がレーザーフラッグ入って見たバンドで、はい、超ビビったバンド、はいはい、あのミーンズってバンドがあったんだけど、
はいはい、
ミーンズももうなんか結成が10周年でゾンビと一緒みたいです。
2008年だって、
うん、
あ、一緒だ、
一緒 でそういうアニバーサリーが重なったんで、じゃあ行きましょう、
はい、
ザ・ミーンズで She want to go back。
Need to do the eyes, use the point of you and
ザ・ミーンズで She Want To Go Back でした。
おお、10周年ね、はい、まあ、マッペもそうだけど、うん、ボーカルの愛ちゃん10周年おめでとうアニバーサリー。
いや、その愛ちゃんだけフューチャーしないでよ
いやいや、マッペももちろんですよ、う
ん、もちろんだけど、
うん、10年おめでとう。
おめでとう。
はい、じゃあ今度はここでね、逆質問しようかなと思うんだけど、
はい
はい、じゃあ新井くんの、初めて行ったライブハウスの思い出ね、
うん、初めてね行ったの、俺もまあ前もちょっと話したけど、中学の時からバンドやってたのよね。
長いよね。
で、うん、ライブハウスでやった思い出ってないんだよね、中学の時は。多分なんかね、島村楽器のコンテストとかそういうのなんだけど、うん、でね、多分一番最初にやったのは、うん、高校2年の時に、うん、ジュンスカのコピーバンドで、うん、あの千葉の有名人ジャガーさんのやってるジャガーカフェっていうとか元谷にあったんだけど、うん、今はないとは思うんだけど、うん、多分そこでやったのが初めてかな。知らないかな、ジャガーさんって。
ジャガーさんはちょっと分かんないな、
うん、知らない。あの今もう70超えてるんだけど、未だに金髪のあれつけて、うん、ジャガーだよっつって、あのロックのあれな感じなんだけど、ちょた結構地上波に出たりもするんだ。
へえ、
ちょいちょい。まあそっかな、
その人のお店、
お店でやってね、うん、俺らジャガジュンスカやってて、
あれこパートはその時ギター
だった。俺ギター、
まあ、曲は
だからジュンスカ。
ジュンスカの曲は
曲、いや、それは俺ジュンスカほぼやったよ、アルバム、うん、あの歩いていこうまではね、
あ
全部コピーしたかな。
なるほど、うん、なるほど。
かな。それでね、うん、その次がね、多分ね、まあ、さっき、ホールみたいなの借りてたって言ってたでしょ、うん、やっぱうちらもね、やっぱ、その、公共の施設のホールみたいなの借りて、うん、よくジュンスカのコピーバンドでやると、うん、やっぱ高校の時ってね、100人とか来るわけよ。
あ、う
ん、だからそこで調子に乗っちゃってんだよね。
そうだよね。
で、それが今まで続いてんだけど、うん。うん、でね、じゃちょっと有名なところだと、うん、高校3年の時に、ね、コブラのコピーバンドで、うん、そこに元谷田って、まあ、千葉の市川にある元谷田なんだけど、そこにルート14ってライブハウス聞いたことない。
今でもあるでしょ。
あるあるある、うん、もう結構綺麗でいいライブハウスなんだけど、うん、そこで、ね、昼でやったかな。昼だとちょっと安いしみたいな。やっぱそれも100人超えるんだよね、高校の時やると。
あそこだよね、うん、ルート14ってあのエレベーターかなんか。
そう上に上がってくさ、京成八幡のすぐ近くで、うんうん、そこでやったりしたかな。 あと見に行ったのはね、うん、多分それも、うん、ライブハウスに見に行ったっていうのはルート14に、当時あのイカ天バンドで、女バンドでノーマジーンってあったバンド、知らない？
あ、知ってる。イカ天のノーマジーンね。
うん、あのそれがなんかチケット誰かが、うん、あの買ったんだけど行けないっつって、うん、あの友達の小林と一緒に行ったかな。
あ小林いつも出るね。
あ、まあまあ大体ね、うん、つるんでたからね、うんうん、そうかな。ライブハウスは、
あ、それは見に行った。
それ見に行ったの、初めて見に行ったっつの、うん、その感じかな、うんうん、
じゃあやっぱその後は、うん、そのディスクラプティーズ、
ディスクラプティーズのデビューも多分そのルート14。
あ、やっぱ千葉なんだね、うん、
千葉だ
ね、
うん、千葉だ。最初は千葉でやってて、その当時にだからそのディスクラプティーズのデビューライブで、うん、俺の前のギタリストゆうちゃん初めてそこで会ってんのよ。
ああ
打ち上げで。
なるほど、
うん、そういうなんかあれもある、つながりがあるんだよね、う
ん、やっぱり残る人は残るね。そうだね、ずっとライブハウスに居続ける、
うん、居続けてたね。まあ俺も今ちょっとライブハウスに自分のライブしか行かねえけどさ。
いや来た方がいいよ。だからまあ東京とね、
まあそうだね、
意外とだんだん遠くなるからね、
うん、遠いからね、うんうん、そうだね。だから
そっかそっか、
ディスクラプティーズ始めてからほとんど東京のライブハウスだから、千葉のあんまり関わりがなくて、うん、ライブハウスだったけど、でも前言ってた、うん、前もちょっと話したけど、うん、一時期パンクをやめて、うん、2年ぐらいもう全く聞かないしやらない時があって、うん、小林に誘われたライブで、うん、結構ガーゼとかアソートとかを見に行ってたんだけど、やっぱあの当時俺が二十歳ちょい次は、うん、ライブハウス怖かったじゃん、
うん、
ハードコアなんて特にもう怖くて、
うん、
俺は殴られないけど仲間がぶん殴ボコボコにされたりとかあったわけよ、
う
ん、
そうだよね、
当時は怖かったよね、うん、でも、うん、
分かる分かる。
今は結構そういうのないしさ、みんな来やすい感じにはなってるから、ライブハウスには本当来てほしいよね。
そうだね、だから、うん、今多分音がさ、うん、音で勝負してる場合がだいぶ増えてきてるってね、うん、
ね、
本気でね、
うんうん、
やってるってこと。
当時はね本当、まあ、そういうのも目的で来てた人も中にはいたかもしれないし、
うんうんうん、
とにかくあの時は怖かったな俺、
うん、そうだね、うん、まあそんな感じでね、俺とか ね、家富とか新井はね、今でもレイザーフラッグやり続けてるし、はい、これからも五十嵐君とね、どんどんどんどんやっていこうと思うんで ね、やっぱライブハウスは俺らの遊び場ですから、
ねいっぱいお客さん来てほしいですね、
っていうふうに頑張っていくんでよろしくお願いします。
はい、
さあじゃあね、ここでジングルになるんだけども、いつもね、今日はいないから、あえてここでね、せちおくんのジングルを聞いてみたいと思います。あれね、実はね、一人一人名前があってね、名前があってじゃないや、一人一人のジングルがあるんだけど、じゃあここでせちおくんのジングル入ります。ジングルインどうぞ。
インディーズナイ
ト。はい、聞いていただきました、せちおのジングルでした。
もう斬新すぎるよ。
本当
ジングルの曲振りとかさ、
はい、それではね、ゲストコーナーです。この度、10周年を迎えました、もう俺らもよく、一緒に、ライブをやらせてもらっている、早稲田ゾンビーです。早稲田の駅前の早稲田ゾンビーの店長の、これね、本名フルネーム初めて知ったんだけど、五十嵐陽一さんです。
よろしくお願いします。
よろしく、
ゾンビーの五十嵐と言います。
はい、まあ五十嵐くんはね、おそらくみんな知ってると思うけど、いつも帽子かぶってて、でやっぱりトレードマークは半ズボンということで、
そうですね、この年になって真冬でも半ズボン、ね、
そう、もう雪でも半ズボンだからね、
膝小僧が白い粉吹いちゃって、もう最近まあ今夏だからそんなに実感ないですけど、冬になると辛い年齢になってきました。
なんで長ズボン履かないの？
なんでですかね、もう20年近くこれだから長いズボンがあるような違和感感じちゃって、ちょっとダメだ。
あとで多分写真撮るんでね、今日の五十嵐くんのファッションを見てもらいたいけど、やっぱり下半身よく見てもらうと、やっぱり今日も半ズボンでございます。
はい、
ということでね、
はい、
まあ五十嵐くんはやっぱりずっとエンジニアでね、もう昔、新井くんももう付き合い長いでしょ。
長い、もうワッツの頃からずっとお世話になってて、
まあ、さっきもちょろっとね、ジングルの間に喋ったんだけど、新井さんがまだね、ディスクラプティーズの前の前身のバンドのジャージっていう時から、
言わないでそれ
ジャージ
ジャージ、
そうなの、
新井ジャージだったんだから、
そうディスクラプティーズ1年前、1年間ぐらいジャージって名前だったの。
そう
ダサいでしょ。
まあダサいかダサくないかダセーな。
いやでもやってる音楽はかっこよかったから、
ね、ありがとうございます。
一目惚れでした。
ありがとうございます。
いや、いからしか別に褒めなくていいから。
本当に
本当にかっこよかった。
うん、かっこよかった。
そうなんだ。
うん、
でさ、五十嵐君はバンドってやったことあるの？
俺はね、本当高校の時に、それこそさっきみんなが言ってたようなブルーハーツとか、ジュンスカイウォーカーズでドラムをやって、
ドラムなんだ。
ドラムだったんだ。
今でも叩ける？
このもう何年前かな、5年前ぐらいにここで僕らの今の奥さんとの結婚パーティーした時に、その時にドラム叩いて、
それタビートが言ったやつ。
そう、トシロー君ね、確かその時レイフラがムーンステップかなんかで企画だったんだけど、トシロー君だけリハの合間に来てくれて、
もうドラムは今じゃ全然練習はしてない？
もうやんないですね。
こんなにね、いつもできる環境があるのに。
そうだね。
じゃあ、どうしてさ、その PA をやろうとしたのかなって。
まあ、それもさっき言った、なんだろう、高校の時にやったバンドで、なんだろう、やっぱりね、みんなチヤホヤしてくるわけじゃないですか。あ、これってこのまんま、ドラムでも叩いて、ね、チヤホヤされないながら生きていけたらいいなみたいな。
そうだね、最初みんなの出発点はそこだからね。
そこだね。
で、まあ、いきなりこうバンドでうんぬんというよりか、なんだろう、スタッフ側から行って、なんかそういうきっかけ掴んだ方が早いのかしら、みたいな感じで、まあ、そういう甘い考えで最初そういう音楽の学校に行ったわけですよ。で、学校に行った時点でもう東京の、そういう音楽学校行ったんだけど、全国各地からやっぱり
すげえやつらが
すげえのが集まってきて、これ出番ねえなと。そこでそうそうと、もうこういう人たちをじゃあ盛り上げる役の、ね、スタッフ側に回ろうというので、俺の場合レコーディングとかああいうのよりはもう、ね、その場所その場所でやっていく PA で、のが勝負に合ってるなっていうので、もうその時からじゃあ PA で行こうかな。
あ、もう最初から、
そうですね。だからそのまま学校卒業して、で一通りテレビ局に行ったり、あともう それこそアーティストについて日本全国をずっと旅して回ったりとか、あと小屋好きみたいなことをやったりとか、あとまああのワッツっていうところの前に下北沢の屋根裏、
屋根裏にいたんだ、
そうそうそう、っていうところで働いてみたりとか、まあ一通り音声さん音響さん、あとワッツ時代にレコーディングもミスティでやってたのかな、だから一通りはいろいろやって、でまあ今に至るって感じなんですね。
でやっぱり店長っていうのは自分で店を持ちたいってやっぱ思ったわけでしょ、ある日。
そうですね、もうワッツ時代が地獄すぎて、
従業員としてってこと
で、そうそうそう、でこれはもう絶対未来が見えないぞと、っていうのでいろいろじゃあ自分かな
って、あのじゃあワッツに勤めてた時から独立っていうか自分でやってやろうって思ってたんだ。
ワッツもね9年半ぐらいいたんですけど、もう最後の3年ぐらいからもうどっかで自分でやんなきゃ、だってもう電気止まってリハーサルができないとかでそのまま俺ガーって東京電力行って、で電気つなげてもらわないと今日の売り上げが入ってこないと電気代が払えないっていうので
止められたって、止められたの、
そうそうそう、でその電気でね、とあの東京電力の連中が来て電気つなぐ、でもそうするともう 2,3 時間押してるわけだから、リハなしで本番とか、
あそんなことあったんだ、
電気ガス水道全部止まってね、
へ
え、水洗便所が使えなくて皆さん声優へ行ってくださいとかその時の社長がひどくて、電話止まってんのにブッキングしろとかどうやってやん
のあったね。でしかもね、えワッツの場合お客さんが、まあ、アーティストなわけでしょ、バンドマンなわけでしょ、
まあそうですね、
お客さんもまたこれならず者だらけだからね、
そうだね
もう皆さんすごい勢いある人たちばっかりでね、
でもや
っ
ぱりトラブルはね、
五十嵐君って言うと、ね、本当にみんな多分これ聞いてる、ね、俺らと同世代の人だったら多分やっぱ西荻のイメージあると思うよ、西荻イコール五十嵐君ってね、でももうすっかり早稲田も定着してね、そうそうそう、
そうなんですよ、まあ、でもあの時ももう俺も感覚がだいぶずれてて、ね、ワッツの上とかにみんなたまっちゃうと、もう店側からもたまんないでねとは言うんだけど、ね、警察呼ばれて警察来ると、はい来たよみたいな感じで、もう公共の、ね、警察官をザ・ガードマンのように思ってただいぶ俺も麻痺してて、でもやっぱりでもこういうんじゃ未来はないなっていうので、自分でね、立ち上げるんだったらっていうので結構意外とここは気使っていろいろ考えてやりました、
ね、それが一番苦労するもんね、ライバースってやっぱ、
苦情がね一番、
苦情がね、
ちょっとズバリこれもう、今のこの第一印象でパッと言ってもらいたいんだけど、急に質問するんだけど、今までずっとライブハウスにいて、もうあの一日このすごかったっていう一日ってパッと出る、バンド、
ああやっぱガーズですかね、
あ
ガージュワッツでやった、
ガージュワッツでやった時に、ブレーカーが落ちて、もう音もバーン、ドラムとあとギターのシャカシャカ、あとベースの、
ボンボンぐらい、
ボンボン出ないよね、
カスカスぐらいでね、
で照明も真っ暗、だけど止まんない、
へ
ー、客パンパン、もうあの時俺死んだと思ってもうそのままもうブレーカーのとこ行って、ブレーカーババーンってつけて、宅戻ってエンジニアをね PE をやるというか、もう二度と落ちてなるものかと、ブレーカーの主管をずっと握ってたというね、あれはもうすごいなと思った
んです、あ、まあ、そんなことあったんだ、
あった、
わあすごいな、もう ある意味エンジニアというよりは職人だね
職人っていうか、根本的なところで電気止まるってもうどうなってんの、でそこで電気は止まるけど止まんない演奏、
いやそれはすごいですね、やっぱすげえなー
っていう、そんなね、まあ、五十嵐くんがね、今おすすめのじゃあ曲をちょっと一個紹介してもらいたいなと思うんだけど、じゃあここで一曲流し、紹介してください、はい、
じゃあさっきもちょっと言ったんですけど、ここワッツで、結婚パーティーを挙げた時に入場曲で使った、大先輩、西荻の大先輩でもある、ドハツ店、ドハツ店のど真ん中武士です、お聴きください、
イエイ、はい、聞いてもらいました、ドハツ店でど真ん中節でしたね、これは五十嵐君の、思い出の、一曲になりましたという曲で、ドハツ店聞いてもらいました、はい、はい、今日のゲストは早稲田ゾンビ、10周年五十嵐店長です、
イエス、
はい、はい、どうも、
さあ早稲田ゾンビ、ゾンビ、ジョンビだって
可愛く言わない、
いつものことだよ
早稲田ゾンビ10周年だけど、うん、 どう、こう早稲田ゾンビを立ち上げてみて。
そうですね、やっぱりもう10年間短いようですごい長いようでいろいろあったんですけど、うん、やっぱりこの10年前の立ち上げ当初、うん、あの頃はやっぱりすごい、なんだろう、よくできたなと自分でも今でも思うし、うんうん、今あれと同じパワー使ってもう一回ゼロから立ち上げろと言われたら多分できないし、
あ、うん、そうだよね、
なんだろう、こうもちろん一人じゃできないから、ね、うん、みんなに力を、うん、助けてもらったんですけど、うん、やっぱり一番しびれたのってやっぱりこの自分で貯めた自己資金だけじゃもちろんできないんで、銀行融資っていうのを、うん、受けないといけなかったんだけど、うんうんうん、この銀行融資っていうのがもうなかなか降りないで、要はもうでもこの物件見つけちゃって、うん、でそれに対してじゃあもうここで決めるってなった場合、まあ、まあぶっちゃけ、うん、自分で頑張って貯めた自己資金が900万ぐらいあったんですね、
うん、
でそこから、まあ、銀行融資を受けないとオープンまでたどり着かないわけなんですけど、やっぱりねこの銀行融資が降りるまでの間、もう自分の自己資金で何とかするしかない。例えばここの、保証金だったり、あと、ね、こう防音だったりそういうのの施工費、
うん、
プラス今度オープンはできないからお金入ってこないんだけど、空家賃2ヶ月分だって、もうそういうのでどんどん自己資金がなくなって、で100万切るぐらいになってまだ融資が降りるかどうかわからない、もうこれはもう毎日寝れない日々で、
そうだよね、自己資金
もしダメですよって言われたら、
うん、
全部パーだからね、
そうだね、
突っ込んだお金が、
うん、
でこれ自己資金もなくなってきたし、もういよいよやばいかなって言った時に銀行融資が降りましたよってなった時はもう本当によかったマジでと思って、
いやそれは寝れないよね、そうそう、お金のことではね、
900万がね、たったのそれこそ 2,3 ヶ月で全部なくなるってパターンもあり得るとこだ
な。なんかね、今回ちょっとこう感動、インディーズナイトレイザーフラッグパーソナリティ始まって以来の感動の、これクリムラプロデューサーに頑張ってもらって、これノンフィクションでやりたいね、ザ・ノンフィクションで。
いやでもライブハウス立ち上げるってそれだけのパワーと資金がなければできないからね、
なんかね、どっか大きい会社がねバックにいて、気持ちがいればいいけど、もう完全個人で立ち上げてね、やったからもう
機材もあるからね、機材のお金も、
そうそうそう、もちろんそういうのもね、うん、
それはできないよ、なかなか本当パワーないと、
ね、で、うん、ね、昨年かな、うん、あ今年、あ今年リニューアル実はして、
今年ね10周年を迎えるにあたって、うん、今年の1月、ステージの向きを変えてみました、
う
ん、まだ来てない人もたくさんいるとは思うんですけど、うん、結構評判良くて、
うん、
これもね、プリズナーとか、あと、うん、今ね、レフラのドラムの敏郎君とか、
うん、
もうその辺の人たちみんなが、手伝ってくれて、
うん、
まあ、もうほぼなんだろう、自分たちで、ね、
うん、
ここまで完成度の高いものができて、
うん、
とこのステージとかもすごい特殊で、ただこう段って段にしてるだけじゃなくて、うん、下こう浮かしてあるんですよ、
うん、
低音がバーって響くとビル全体が揺れちゃうので、そういう特殊な加工をしてあったりとか、結構難しい施工をね、みんな
やってくれる、
その通りにやってくれて、
まあね、ちょっとそういうのは俺はね、五十嵐君に一応歌で返しやろうかなと思ってるんだけど、でも本当ね、楽屋もすごく綺麗で、
うんうん、やる方としてはもう満点だよね、そうそうそう、本当前と比べれば本当に、う
ん、まあ、楽屋でね、髪の毛立てるも、ね、立てれるもんね、立てるとこないけど俺らはさ、
うん、一応ね、ああいうのもね全部ちょっとしたね、うん、気配りがあって、ね、うん、こう、うん、楽屋のこう、うん、鏡とかこう、うん、もし喧嘩になっても割れないように、ね、ちゃんとね、ステンレスのね、うん、ちょっとした高い鏡なんですよなるべくね、みんな怪我しないようにとかっていうのがいろいろ配慮があって、ね、
で PA の横にはその段があってね、そこピップルーム、
うん、あれこう10年やってきて、
うん、
危機はあった、危機、この続けていく上で
やばいぞという、
うん、やばい、
とね、やっぱり従業員がみんな辞めちゃって、まあ、バイトはいるんだけど、もちろんは、あの社員というのがいなくなって一人になったって時はちょっとやばいなっていうのはあったですね。
今はほら平日はやってないじゃないですか、
まあ、やりたい気持ちはあるんですが
だからそういう他とはちょっと違う感じでは営業してる
でしょ、うん、まあ、その辺は金土日バッチリやっていけば、
うんうん、いける。
借金も解消あったし、
ああそうなんだ
とか、
じゃあそろそろ俺を雇わせてそういういいとこだけに、
じゃあまあまあ思った通りの経営はできてるかなって感じですか。
まあ思った通りっていうか、まあね、自転車操業は操業だけど、あでもやっぱ一番良かった時はあれかな、従業員にはやっぱりね、お金払う給料っていうのはこの額面はこれっていう契約で払うんだけど、それ以下でしか俺の取り分がないって言った時は誰にも相談できなくて、税理士にの先生にこれどうなんすかねってね、相談とか結構してたけど、そこがきつかったかな。
そういう時は俺に相談してくれる。
なんでだよ。
パチスロの勝ち方とか教えてあげるんだ
けど、悪の道、
ね、悪の道も悪い方だよそれは、
うん、まあだからね、あのバンドマンとしてね、あのずっとこうやらせてもらうんだけど、この早稲田ゾンビに対するね、やっぱみんなね、やっぱ五十嵐君に対する愛情っていうのが、あのね、ライブハウスをやっぱり一人でね、切り盛りしてるっていう、うん、この10年間をみんな見てきてるからさ。
そうだね、
だから若いバンドに対してもこれからどっかやりたいなっていう、うん、やってこうかなっていうバンドの人たちに対してもね、すごく五十嵐君が受け入れ体制があるから、うん、ね、本当ね、やるとこ探してるっていう若い人たちもね、まあ、これラジオ聞いてないかもしれないけど
若いやつがね、うん、
でもぜひね、早稲田ゾンビ、うん、本当使ってもらいたい
な、そうだね、
来るもの拒まずなんで、うん、まずは、
うん、と思いますね。じゃあさっきもちょっと話出たけど、五十嵐君がのことをね支えているバンドで、うん、ね、あのプリズナ
ー、そうですね、
名前出たんだけど、うん、ここでまたじゃあ曲を紹介してもらうんだけど、やっぱプリズナーかな、
うん、今回ねこの回想、するとき、もう本人たちはね、もうレコーディングし終えてね、うん、もうマスタリングとかでもう散々プリズナーの、名もなき世代アルバムもう聞いてでも耳にタコができるほど聞いて音源作ってると思うんだけど、うん、今回回想しながらそれでも俺ずっとこれかけまくっててまあ、ある意味ゾンビの回想のテーマ曲でもあるし、テーマだったようなもうアルバムでもあるんだけど、うん、それの中でも、一番こう、ね、お気に入りの、うん、ハードデイズという曲があります。ザ・プリズナーでハードデイズお聴きください。
はい、はい、聞いていただきました。ザ・プリズナーで、ハードデイズでした。
イエス、
うん、やっぱりこれ歌詞もね、五十嵐君
もうすごくね、こう、うん、上がり調子な感じで、うん、このままいけるぞ俺はみたいなね、とってもいいです。
そう、早稲田ゾンビのテーマソングって言われたからね、俺そこでレイザーフラッグって言ってくれるかなと思ったけどね
この後難攻フラッグなん流れるんだから、
まあ、そういうね、もうほんと純粋でね、もう素直なってところがね、やっぱ五十嵐君の人柄が出てるっていうかね、うん、っていうところがあるかと思います、はい、さてそんな、ね、あの早稲田ゾンビと、レイザーフラッグで、はい、まあ、共同企画、ライブハウスとバンドでの共同企画ということで、うん、まあ、俺らがいつも進めている、企画にね、うん、難攻不落という、企画があります、
はい、
うん、でこれはそもそも、やっぱりライブハウスがちょうど潰れかけてる、いろんなライブハウスが潰れていくっていう時代背景があった2014年の10月の26日、これを第一陣としてね、始めていったんだよね。
そうですね、
うん、でやっぱり俺らもなんとかね、こうライブハウスが残るにはやっぱ俺たちバンドも頑張らなきゃいけないってことでね、ずっとやっていて、でこの度、今度の10月の27日これが第7陣を迎えるわけだよね。
そうですね、だいたい半年に一遍ぐらいのペースでね、うん、やってきて、
でちゃんと趣旨ライブハウスを残していく、うん、俺らはバンドマンはバンドマンの遊び場を残していくっていうような趣旨を必ず出演バンドには、伝えていって、はい、で、早稲田ゾンビ枠とレイザーフラッグ枠を融合させて、だいたい6バンドか5バンドぐらいでやっていくってことでね、うん、ここはもうジャンルとか関係ないです。
関係ないね、いつもね、うんうん、
そうだから初めまして、自分らの企画で初めましてっていうのがね、すごく俺らになっても刺激になってる、うん、
あ、なるほどね、
うん、で絶対負けないぞっていう気持ちもありながら、
うんうん、
あとはかっこいいバンドと出会ってよかったなっていうので、
ね、
このつながりってすごく重要だと思うんだよ ね,
そうですね。やっぱり難攻不落にオファーするバンドっていうのはこっちがもうねそれなりに、うんうん、このバンドっていうのじゃないとなかなか声かけれないっていうのもあるから、うん、中身は毎回すごい濃いですよ ね,、
うん、そうだね。見に来てくる人も結構難攻不落好きだって人多いからね。
難攻不落だから行くって言ってくれる
人もいるんで、
ね、う
ん
う
ん、
そうそうそう。だからこの企画もだいたい今はペース的に言うと、まあ、2014年10月から始まって、うん、でだいたい半年に1回ぐらい年に2回ペースで、うん、やってるんだけどね、はい、うん、もうその当日に次の曲どうしようっていうのをねちょうど五十嵐君と話し合いながら決めてんだけど、
うんうん、ね、決めてね、
う
ん、
そうでこのね難攻不落このタイトルだよね、
うん
うん、まあ、難攻不落当然ね早稲田ゾンビを城と例えて、
うん、
で五十嵐城主よ、
うん、
五十嵐殿をで俺らがこうみんな陣取ってやっていくっていうね、うん、まあ、そんなようなイメージでやってるんだけどこのね難攻不落のタイトルね、
うん
うん、これがこう五十嵐君とね、
うん、
まだその時新井君いなかった、
ね、俺は第2陣からかな多分、
うん、でこうお互いにねいろんな意見を出し合うわけよ、
うん、
で2つ上がってきたの、
うん、
難攻不落だとねもう一つはね今ちょっと五十嵐君とずっと喋ってたけど思い出せないんだけど英語のねなんかあったの、
うん、
でここを難攻不落にしたっていうのは、うん、やっぱりね城と例えて
落ちない城、ね、
落ちない城にする、うん、早稲田ゾンビを絶対落ちない城にするぞというようなところもあったし、うん、
し、
うん、
実は裏ワードが隠れていると
隠れているんです。
新井さんもまだ今知らなかった、
知らなかった今初めて知ったっていう裏ワードが、
はい、ほとんど知らないでしょ、ね、言ってないから
気づかないからね。
難攻フラッグです。
難攻フラッグ ね,
あ、うん、フラッグ、こういうちょっとしたシャレシャレっていうかね、うん、ところもあるんでね、
そうだったんだ、
すっごくそうタイトルにも思い入れが
ちゃんとね考えられて
る、考えられてるんだね。
そうそうそう、う
ん、
ある。
毎回さ、うん、あのフライヤーのデザインがまあ白でかっこいいんだけど、うん、作ってるのは。
ね、うちで働いて、うん、ね、いた安村君っていう人に作ってもらって、はいはい、この難攻不落の、
うん、
このロゴになってる、うん、あの感じがあるんですけど、うん、それも彼が作って
る、うん、
そう、そうそうそう、
だこれはね、なんかさっきもね五十嵐君と話して今回10周年だからステッカー作ろうよって俺がね、うん、言ったの、
うん、
だけど五十嵐君はね、
うん、
ここで言っちゃうけど、
うん、
第10陣の時に
そうだね、
ゾンビの10周年は10周年であるから、うん、ここは難攻不落はまた10周年、
うん、
区切りを10にしたいなと、うん、10回に、
そうそうそう、はい、でまあそういうような、企画でね10陣まで行くってことですよ。
まあ行くでしょう、
うんうん、じゃあ10月のその27日のね第7陣、うん、まずここを頑張りましょう、
はい、
うん、
で10陣目指して頑張っていくってことでね、
そうだね、うん、あれだね、バンド紹介ぐらいしようよ、う
ん、あ、バンド紹介ね、第10陣いきます。10月の27日、早稲田ゾンビ、レイザーフラッグ、
イエ
イエイ、グロールストライク、
お
イエイ、で名古屋からねマリスパニック、
お、これはいいよ、はい、
それからミシリスキ、
うん、
これゾンビ枠でかっこいいですよ、うん、これ、
そしてスナッチャー、
お、
うん、そして、越谷東京ペッパーズですね、はい、以上
6
バンドでお届けしますので、はい、10月27日難攻不落第7陣よろしくお願いします。
お願いします、
は
い、
じゃあ今度はね難攻不落、最後に難攻不落を聞いてもらいます。レイザーフラッグの、うん、これはこのタイトル通りですね、あのタイトルとこの企画の趣旨通りのところなので、俺懸命にマジで一生懸命歌詞書いたんで、
うん
うん、それも聞いてね、
はい、
はい、じゃあ、最後に、聞いてもらいましょう。レイザーフラッグで難攻不落。What? インディーズナイト。もう今日もね、五十嵐君にいろいろお話を聞いてね、うんうん、もういよいよエンディングになってきたんだけども、ここでレイザーフラッグの10月のライブ予定を、お伝えします、
はい。
10月の27日南港フラッグの第7陣の前になんとあの日本最大級パンクのイベントですね、パンクバンドイベント、カッパンクが、復活ということで、10月の7、8新宿ジャックします。新宿ロフトと新宿足部やるんですね、
はい。
まあ、あのレイザーフラッグの出演はまた後で、告知させていただくのでよろしくお願いします。
お願いします。
五十嵐君楽しかったでしょ。
いや、もう初めての体験だったけど、あっという間に時間、ね、
そう
ですね、過ぎ
ち
ゃうんですね、
話してるとね、
はい。プロデューサーもすごいなんかここ使いたいって忘れて
たんですけど、ぜひぜひいつでも
よろしくお願いします。はい、じゃあまた来週はですね、はい、来週か、来週はアコースティックギターとピアノのインストルメンタルで、ジュン&チサさんを、お呼びしたいなと思ってます。俺こんなジンベイの格好できちゃったんだけどさ、真夏の格好できちゃったんだけど
ラジオだから見えないから、
じゃあジュンチサさん、
今は
もう
秋、聞いてください。ジュン&チサです。
はい、ありがとうございます。じゃあ最後五十嵐くん、宣伝して。
地下鉄東西線、早稲田駅、2番出口、そこから徒歩30秒の、駅地下物件です。物件です、売りに出しちゃってみたいな、早稲田ゾンビ、よろしくお願いします。
五十嵐君今日本当ありがとう。
じゃあこ
そありがとうございました。
それから、聞いてみた、
先が噛みまくってんな
聞いていただいた皆さんも今日はありがとう、 Thank you。 はい、以上で、今日は、終わります、はい、インディーズナイト終わりました。以上、レイザーフラッグ家富と
新井でした。
そして早稲田ゾンビ
五十嵐でした。
ありがとうございます。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りしました。